ルカによる福音書第10章の36節37節。さてあなたはこの3人の中で誰が追いはぎに襲われた人の隣人になったと思うか。律法の専門家は言った。その人を助けた人です。そこでイエスは言われた。行ってあなたも同じようにしなさい。以上です。東日本大震災の時にですね、支援活動しているまだ途中だったんですけど、確かあれがですね、3月から始まって5月ぐらいだったと思うんですけど、キリスト教文書センターから毎日発行される本の広場からですね、依頼を受けてですね、エッセイをですね書いたんですね。めくってすぐのところの出会い本人っていうところですね。でまさか自分がこの欄にですね、エッセイを書くと思わなかったですね。まあ、そこに書いてる人たちはですね、神学者とか学者とかたくさん偉い方々おられたので、なんで俺がっていうですね。でよく考えたら自分も事務局長だったなと思ってその時初め改めてですね。でもその時は使わされて東日本大震災行ってますからですね。じゃあ何書こうか。まあ使わされて5月ぐらいだったので、やっぱりこのですね、サマリア人の例えからですね、私たちは出かけて行って隣人になるという、まあ、そういうセンターの名前も付けましたので、行って出かけて行ってその人の隣人になるということを書いたんですね。でもどうもですね、ものすごい違和感があったんですよね。隣人になるっていうですね、なんかですね、なってあげるとかですね、なんか隣人っていうのは一体何なのとか、そういうことを考えながらやってた時ですね。でそういう時にですね、どうも違うなと思って、しっくりきた言葉は何だったかっていうと、寄り添うってことだったんですよね。もうですから、今寄り添いって一生懸命言われてますけど、もう多分ですね、震災が起こってある程度1ヶ月2ヶ月ぐらい経った頃から、もうすでに現地では寄り添いって言葉が多分言われてたんだと思うんですよね。僕はどっかで聞いてですね、僕がそれを言い出したわけじゃないから、いろいろなとこ行って聞いてるうちに、やっぱり寄り添うっていう言葉がやっぱりテーマになっていったんだろうな。ですから早い時期からですね、被災者に寄り添うとかですね、おじいちゃんおばあちゃんたちに寄り添うっていう言葉があったんですね。なのでそこではですね、隣人ではなくして私たちは寄り添い人なのだというふうにそのエッセイで書いたら、たくさん多くのメールとかですね、感想をいただいてですね、やっぱりそうなんだなと思います。ですからやっぱり今回のですね、被災者の対するですね、私たちの支援活動がもし回るとするんだったらですね、まあ、寄り添うってことなんだと思いますし、まあ寄り添うってことはやっぱりその時とっても違和感があったりなんかあったのはですね、自分は被災者じゃなかったんですよねその時は東日本の時はですね、その地震の経験もない、その時広島にいましたからですね。なのでとっても難しかったんですよ。でも今回はですね、同じ経験をしてるからですね、寄り添うってことはですね、ああ自分の家もねとかね、自分があの時はとかって言って話すができる、これなんだなと思いました。でイエス様は有名な例え話にですね、良いサマリア人の例えを話しておられます。まあ、強盗に襲われて瀕死の状態にあるユダヤ人を、まあ、祭司レビ人は助けなかったけども、ユダヤ人とは敵対していたサマリア人がその人を見て哀れに思い、最後まで世話をしたという、まあ、そういう話ですね。その人を見て哀れに思う、この哀れに思うですね。多分ですね、サマリア人はですね、自分の境遇もですね、哀れな境遇だったんですよね。ユダヤ人から迫害されてですね、まあ嫌われてですね、いろいろな問題を起きたわけなので、そういうですね、人から痛めつけられ、そして差別され、そういう状況にあったサマリア人だけがやっぱりその怪我をした人を見て哀れに思うことができたという、まあ、そういうところがやっぱり背景にあることをですね、まあ、だからサマリア人だから多分できたんでしょうね。自分もそういう同じ境遇の中に生きていたからだというふうにも思うのです。で今回ですね、ルーテ教会の救援はですね、そのテーマはですね、寄り添いとかですね、そういう隣人ではなくてできた思考なんですよね。なんかまた考えるわけですよ。なんだろうな。でこの1ヶ月経ってこの言葉の意味を考えてるんですよね。なんでできた思考なんだろうなですね。でできた思考っていうのはですね、できるだけという意味なんだと思うんですね。まあ、精一杯やってこれだけできました、これだけできた思考でしたというふうにはあんまり捉えないだろうなというですね。 まあ、いい加減にできね、できるだけやっときゃいいっていうような風にも取れるっていう、それはうがった見方だと思うんですね。まあ、反対にですね、できるだけっていうことになってくると必死でやらんといかんですよね。自分の言われることをできるだけ頑張ってやり続けるっていうことにもなりかねないですね。なのでやっぱそれも違うかなと思いながらですね、まあそのできた思考って考えてですね、やっぱりできた思考って言葉はですね、終わった後の言葉なんですよね。終わった後にできた思考はこれだけでしたっていう言葉なんですよね。初めからできた思考ではなくて、終わった後に私たちができたのはこれだけでしたということで、できた思考はこれだけでしたっていうことを言う言葉なんだろうなと思います。だとするならばですね、そこには終わりとかけじめをつけて活動するってことでしょう。きちっと終わりをですね、見据えて、ここで終わります、それができた思考ですということを宣言しなければ、できた思考プロジェクトにはならないんじゃないかな。まあ、イエス・キリストの中にできた思考ってなるかというのはないと、ないんですよね。イエス・キリストはできた思考をやりますってことはないと思います。もうとことんとことん仕えていかれて、自分のですね、命さえもお捧げして十字架にかかって、ですね、死んでいかれるお方ですから、できた思考じゃないんですよね。できた思考をはるかに超えてさらに進んでいくというイエス・キリストなのでしょう。まあ、そう思うとですね、私たちはですね、どっかでですね、もうこれでできません、まあ、ここまでですっていうような宣言をいつかですね、早めにしなきゃいけないだろうな。あとは神様にお任せするというのがですね、まあ大切なことだろうなと思っています。まあ、イエス様の話とは最後は何だったかっていうと、誰が追い剥ぎに襲われた人の隣人になったと思うかという言葉です。まあ、これは律法学者にですね、質問されています。誰が隣人かではなくて、誰が隣人になったか、多分ここは相当違うんですよね。誰が隣人っていうのと、誰が隣人になったか、それは主体が違うからですですね。まあそう思うとですね、できた思考っていうのをどこに立ってできた思考なのかっていうことをもう一度考えながら、この支援体制を立て直していく必要があるんじゃないかなと思います。まあ東日本では寄り添いということをですね、一つのテーマに掲げました。ですから今回もやっぱり寄り添うっていうことへとですね、シフトを変えていかなければいけないと思います。お祈りいたします。天主なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。主が共にいてくださって、私たちの支援活動を支えてくださっています。どうか私たち一つ一つのことが全て主の御心にかないますように、どうかあなたによって、私たちが導かれて、私たちが仕えていくことができるようにしてください。大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に住む信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。またハレルヤ書店を祝福し、そこに住む一人一人を霊においても健康においても支えてください。そこに集まってくる人々にもあなた豊かな祝福がありますように。今日も病床にある方々、悩みに直面している方々、また遠くに出かけておられる方々の上に聖霊の豊かな祝福が豊かにあり、今日なすべきことのためにあなたが私たちに力を与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。